きのみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ということで、
ということで
先週に引き続き高安日本東野さんと、
はい、
氷室建設氷室さん、
はい、
引き続き
引き続きですね、
この1週間で僕たちは反省をしました。人の人生に関わる大事な話なのに、
はい、
なぜかこうマイクを前にすると、うん、笑わさねばならないのではないだろうかという。
本当に申し訳ございません。東野さん、そういうところ、そういうところ、
そういうところや。
そういうところ、
そういうところ、
そういうところや。そういうところですよ。
なんで、
はい、
今日はちょっと先週のことも振り返りつつ、
はい、
真剣に伝えようということで、今回は、はい、笑わせてはいけないという。
お
ー、笑ってはいけないじゃないね、笑わせてはいけない。
なるほど。
僕手足もぎ取られたんと一緒や。
メガネ外すな、顔がおもろいから。, 笑わせんな、もう。
わかりました。真剣に、
はいはい、笑わせてはいけないルールのもと。だから東野君ちょっと正座しなさい。
わかりました、申し訳ございません。
真面目に聞かせていただきます
。ええ、いやこれがいかんのですよ。
そうそう
お調子もみたいなやめまし
ょう。そうそうそう、
ちゃんと話しましょう。そうそうそう、はい、では間もなく笑わせてはいけない、はいはい、ラジオ収録を始めたいと思いますのでよろしくお願いします。
いや、まあ、先週の、はい、放送をちょっとまとめるとですね、
はい、
まあ、高安日本っていうのは、
うん、
もう13年14年と、
はい、
夏は北海道で農業を通し、いかにこう社会にこう自立して戻っていくことができるかということのサポートをやろうと、
はい、
で引きこもりという問題児をですね、こう農業担い手がどんどん少なくなってきているこの日本で、この問題児みたいに言われている引きこもりさんが、まあ、要するに農業問題にチャレンジして問題が問題を解決すれば世の中の問題が2つ減るんじゃなかろうかというところから始まった高安日本の、まあ、夏バージョンは北海道、
はい、
で冬バージョンは沖縄石垣島と。
石垣
1年ぐらいちょっとね、競争で都会でね、比較の中で頑張ってきた若者たちにちょっと、まあ、日本ってこんなに素敵な、ね、自然に囲まれ、
う
ん、
そうですね、
こんなに北と南の端っこで違いがあるんだみたいなことの1年を ね、
そうですね、
体感するみたいなところから、ちょっとずつその子の中にあるこう個性や特色を導き出そうじゃないかをやってきたのが、まあ、東野昭彦でございまして、
は
い、
文明さんも一番最初言ってましたよね。あのこうトラクターでバーってやってる姿とか、大きな大地でなんか馬が走ってんのとか見たら、家でごちゃごちゃ考えたやつもスカッとするやろなって、あと沖縄の海とか見たら気持ちいいよなとかって、
まあ、なぜこうなんか稲をさ植えてこのお米を取るが、で稲っていうのはさ命の根っこという意味なの。なんで未だに天皇陛下も手植えで皇居の中で稲を育ててるやん、
うん、
ね、伊勢でもそうやけど、稲、はい、ってのはもう何より高間ヶ原から天上界から、ね、その三種の神器にプラス稲を手渡されながら神々がこう天上界から降りてきたわけやから、
そうですね、
まあ、根っこなんや。
そ、食べ物を作るってほんまにやってて思いますけど、うん、尊いことやし、いろんな心理落ちてますよね、うん、人ってこう生きるべきや。だって生き物ってあのすごく淘汰の世界ですけど、自然ってね、
うん、
あの亡くなっていくっていう、弱いものが負けていくって世界やけど、負けるやつも潔がいいんですよね。人間だけですよね、完全に比べ合って俺はあかんからとかっていうような。だから生き物を見てるとなんかやっぱり潔い生きなあかんなので、弱っても徹底的に頑張るぞっていう、そんな気がしますね。だから僕はその農業を通じて若い子らがそんなことを見つけてくれたら嬉しいなと。
なるほど、まあ、それの北海道石垣島というなんかこう大いなる大自然の中でというような路線と、ちょっと一つひねりを加えたものを今回氷室建設のフランキー校と氷室君が愛知校という形で、まあ、言ったら即、まあ、戦力として、その氷室建設のこう解体業の仕事をね、
うん、
まあ高安生の卒業生ももう5人も6人もお世話になって、
そうですね、
みんなめちゃめちゃたくましになってるからね、
だからフランキーはその今までこう関わってみて、なんか引きこもりの特徴といえばどんな風に答える？
素直。
素直、優しい。
まあバリアがない。
バリア
がない。バリアがないもんね。なんか要は普通は、
はい、
例えば俺がウォーリー君にバカアホと言っても、
はい、
こうバリアがあるじゃん。
ああバカじゃねえし、
うん、そうそうそう
みたいなバリアですよね。
あるけどあの子たちはもういい人間すぎて、
はい、
バリアがないわけや。だからもう直球でズドンとダメージが入っちゃうんだよね。でその例えばきつい言葉でもそうだけどさ、
はい、
こう、
はい、
こうした方がいいよ、
はい、
ああじゃないといかんよっていうこととかも全部入っちゃう。だからもうこんがらがっちゃうよね。何をどうすればいいのかも分からん状態になっちゃう。
ワンフレーズだけで本当に人生変わって、何人も知ってる、うん、もう300人のだから、
はい、
バイトしとってアルバイト先に入ってきた人に、はい、何々さん長くいるけど馴染めてないよねの一言がショックで、そっから10年引きこもりましたからね。言った本人は多分 気にもしてないやろうし、でそれこそ関君預けたけど、あの関コキノスキって言って自分がおならずっと手続けてるってもう錯覚しとるやつやけども、でフランキーとこ預けたけども、あいつなんかも結局スーパーで腐って言われたその一言やもんな。あれで人生かなって思いましたね。
その一言でってことですよね。
だから裏を返すと、
はい、
だ人に迷惑かけたっていうふうに思ったわけじゃん、
はい、
彼はその一言で。逆に言うと親が何を言い続けたかって言ったらさ、
はい、
その反対側にある役に立ち続けなきゃ価値ないよってことをずっと入れとった証拠なんだよね。でもそうじゃないじゃんか本来、
はい、
親子でもそうだけどさ、存在してるだけでもありがたいわけで、そこら辺が、まあ言い方悪いけど親御さんが伝えるの下手ですよね。引きこもりたちの親は、
まあ、成功、フランキー前言うとったけどな、なんかやっぱり成功論で育てすぎてるところあるよな。
そうそう、もうあれ本当ダメですもんね。
成功論っていうと、
だから
失敗の成功ですか？
だから
失敗の反対の、
そうそうそうそう、
ただし向かいの成功、
あそ、うん、
成功体験ばっか言った、
はい、
言われた子供と、
はいはい、
親の失敗体験ばっか言われた子供では、
はい、
こう強さがちゃうんだって。親はさ良かれと思ってね、
はい、
良かれと思って子供に成功体験を伝えるじゃん、幸せになってほしいから、こうしたらいいよああしたらいいよ、
うん、
でも実際それをこう言われ続けて子供が何を得るかって言ったら、
はい、
がんじがらめのこうしなきゃいけないばっかが本棚にずらーっとテクニック本が並んじゃうわけよ。だけど実際時代もちゃう、
はい、
何その背景も何もかも違うから、
はいはいはい、
その本がバチッと当てはまる状況自体がない場合はさ応用期間でしょ、
はいはいはい、
だけど失敗体験をこういっぱい言われた子はこうそれを言われるたびに、あ大丈夫だ大丈夫だって安心がこう並んでくるんだよね。で安心があると人間誰でもそうだけどさ、
はい、
余裕があれば考えることもできるし、
はい、
なんか例えば人に聞くとかその何とりあえずやってみようかなって思うとかっていうこの違いが大きいって話ですね。
簡単に言うと親がやっぱ弱み見せへんねんな。だからあのやっぱり長男の子が特に多いのと、
引きこもりの人、
引きこもりの子はやっぱりその親も1年生やから親の、
う
ん、だからこうやっぱりこう自分がそうされてきたことをそのまんまやってしまうからもう成功論だけど、だから文明さんも結構やっぱり失敗論言うじゃないですか子供にね、俺こんな失敗したって言われて、
せやからうちの子ら高校行かへんで、だって行ったってさ謹慎ばっか食らってたら意味ねえよなとかなんか言って、うん、それはもう行ってもしゃあないやろとかっつって、いや確かに、
はい、
なんかでこう、まあ、俺のこう喋り方が面白いとかこうああいうのが笑えるっていうのもあってか知らんけど、俺は骨折した話とか、うん、なんか交通事故でえらい目を打った話とか、
うん、なん
かああいうのを、なあ、あの話してよあの話してよって言って子供らが、まあ、特に一番3番目の小学校6年生がなあとうとうあの話してよって言ってもう笑いながらまた聞きたいってリクエストしてくる話は全部失敗の話や、
う
ん、
そうですよ、
そうですよね、う
ん、俺の失敗談ばっかり、あれが超面白いとかっつって、
うん、だから自分が失敗しても親に言っていいんやっていうそういうラインができてくるから、
あ、
言えないの
みんな、なるほど、
うん、だから真面目な子多いし、はい、失敗したらあかんって、
安心感を貯金するかな、ねばならないよう貯金するか、
ね、
本人の 人生の荷物に関わるわこれ、
まあ、だからフランキーも、
番組になっていた今日は笑かすなよお前絶対絶対笑かす
な、はい、もちろんですよフランキーも俺も、はい、まあはい、あんまりこうまともな人生を、まあ、俺はちょっとまともやったかもしれないけどフランキーはだいぶ破天荒な人生生きてきたからそういう人からやっぱり学ぶことだとかそういう心理っていうのは彼らにとって衝撃的やと思うし、俺もね、吉本芸人やらせてもらったり役者やらせてもらったり勝手に地元飛び出て北海道に移ったりとか適当なことやってきたけれども、でもそれでも、まあ、その経験がなんかこう、まあ、ゼロを一にしたような感覚で自信持てたりとかして、はい、まあ、そんな話とかはまあ若い子らにしてると僕もできますかねみたいな感じで、うん、全然できると思うでって言って行くだけやん、しかもここに来たやんみたいな感じでね、うん、でまた文明さんが来てたまに来るじゃないですか、たまに来て夢語ってくれるでしょう、こういう世の中はこういうのやであんなやでっていうのをあいつらもう目キラキラさせて聞いてますもんね、やっぱりそういうことをやっぱり周りの大人が伝えないかんねやろなっていうふうに思いましたよね、
伝えないかんよりさらけ出すかですよね、
大人がね、近い
と、あ、伝えようとすると人っていいこと言うじゃないですか、
うんうんうん、
じゃなくて出せるかどうかですよね、
まあそうかもしれへんね、俺も初めて文明さんの講演聞いた時思ったもんな、テレビショッピングの仕事やって通販の仕事やってんでデパートさんの社員ってことでテレビで出たから、うん、要するにお前は金看板を背負ってるんやぞとデパートの、
うんうん、
だから絶対街中出て変なことするなとかって言われてものすごく常識にこうがんじがらめの仕事やってた中で文明さんの講演会聞いた時年も大して変われへんのにこんなに自由にこんなに面白くおかしく自分の人生を語れる人っておんねんな、すごい衝撃受けたもんな、でも文明さんの講演会の構図って全部そうですよね、文明さんがこう非常識に生きてきたことを常識的に生きてきたとか、
いやかもしれんな、俺失敗談ばっかり喋ってんのかもしれんな、
いや師匠もろそうっすよ、
全部そう全部そう、
教えてえなもうちょっと
早う僕だって
今初めて知ったかな、
いやうちの従業員とか、はい、そのまあ、預かるこの親御さんに言うのが、あの師匠の話をするんですけど、苦しんでるのは真面目に生きてる人たちなんですよ、でその人たちが学びに行くのは不真面目なことを一生懸命やった人から学びに行ってんだよ、これほどおかしいサイクルないでしょ、だからあなたが苦しんでるもとはあなたの中の当たり前が原因になってんだよっていう話はようするんですけど、師匠はもうもろそういうことになっちゃいますよね、いい意味で
いい非常識ですよね、
うん、本当に
確かにそやわ、謹慎黒手とかもう猿ばっかの田舎で生まれてとかってい う,、うん、こうあんま 言わなさそうなことばっかり言って、この人でもそんなんやったんかいっていうのがなんか俺でもできんじゃねえかになってくんかな、
そう
ですね、
師匠の話言葉では言わないですけど言葉で言わん部分で伝わるのはこれでいいんだぞってやっぱ伝わってますもんね、
なるほど、
その安心が伝わった上でこんな風な、まあ、選択だとこんな生き方をしたらこういう風になってったっていうのがセットになっとるもんでズドンと入るんですよね、
だから、まあ、高谷線の話に戻しますけどね、僕たちはそれ分かっとるから、はい、これでいいんやでっていうようなことをこんな 俺みたいにもいい加減でアホな人間でもまあこの間ね確かあれ呼ばれまして俺霞が関に、
ああ
なあ、
はいはい、
東京霞が関、
霞が関の有識者会議ですよ、どこでどう履き違えたかわからないんですけれどもね呼んでいただきましてね意見述べましたけれども、ま
あ、主催は何
だ、え主催はね、なんか その補助金みたいなのをどういうふうに使うかと、若者支援のために、まあ来ている方はみんな
政府系の機関から、
政府系の機関からですね、この数字の話しかしなかったですね、今引きこもりが何万人を、
何万人なんですか、
知らん
ごめんごめん聞いてない
聞いてない聞いてない、何万によって施設が何個あって足りひんとか、
あ
で学校のそういう受け皿がどうだこうだとか数字の話しかしないから、いや現場で起こってるんやと、家庭で起こっとるんやっていうね
柳葉敏郎みたい
な、いやいや本当にねそんな関係なんですけど、
いや
だ
からじゃあ
小田裕二です、
ね、
小田裕二です
か、ね、会議室で起こってんじゃないんだよみたいな、
ちょっと落ち着きましょうみたいな、
そうそうそう、
は
い
は
い
は
い、
話が
笑いなし
笑いなし落ち着いて落ち着いてみたいな
いやだからまあそういうね、はい、こういう大人でも大丈夫やっていうことはやっぱり見せたらないかんし、うん、でやっぱり俺もいい加減、まあ、自分の好きな方に行ってきたけれども一番忘れへんかったやっぱ人喜ばすってこと忘れへんかったみたいなことをね、うん、正しい正しくじゃないでっていう話をねしてましたよね。人喜ばしとったら全部仕事なんねんからお前が何でもいいから人喜ばせることしたらええねんっていうところから農作業をやったりとか、まあ、今ね北海道でも石垣島でもそうですけど人手不足なんですよ本当に。人手不足 で、ね、どうしても人欲しいって言ってるところに手伝いに行ったらありがとうって言ってもらえるじゃないですか。ただねその何気にありがとうって言ってもらえるのが本当嬉しいんですよねって。もう中3のやつとか高1のやつとか
言いますよね、
うん、これが正しいあれが正しいこうせな失敗するあせな失敗するって言われたやつがシンプルにありがとうって言われることが嬉しいっていうね。だから俺らあいつ俺言うんですよあいつらに。
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明と行く日台友好ツアー2018。ひょんなことから台湾へ行き、ひょんなことからおみこしを奉納し、今回で5度目の台湾ツアー。奉納したおみこしを担ぎに祭りに参加、外国で歌う君が代、異文化との交流、個人旅行やツアーでは味わえない旅があります。ツアー参加者大募集中です。お知らせ2、365日24時間引きこもり不登校といった問題にご相談乗らせていただきます。何歳でも構いません。農業や就業体験共同生活を通じて問題解決率 90% 以上必ず自立させていただきます。一人で悩まず家族だけで悩まずまずはご相談ください。耕せ日本北海道校フリーダイヤル 0120-91-4922、 耕せ日本愛知港 0120-02-0640。 お知らせ3、沖縄石垣島1日1組限定の貸切お宿円屋、あなたのためにあなただけのツアーを企画。雑誌には載っていないあのスポット、島料理や自分たちで釣る魚、海辺で BBQ、限られた時間をどう過ごすか、あなたの要望をすべて叶えます。1日1組限定だからできるおせっかい、4月からのご予約受付中。ゴールデンウィークやお盆、まだまだ空きがありますが早い者勝ちです。すべての詳細はホームページにてご覧いただけます。カタカナで黒船カンパニーとお調べください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
お前ら飛び級してんねんぞこれって言って、結局学校っていうのは仕事するための準備する場所なんやけれども、まず仕事してこういう喜びがある、こういうありがとうがある、こういう人たちが関わってくれる、こういう人たちが応援してくれるっていうことを勉強して体験してから学校の勉強に戻ったら勉強する意味を考え分かってくるようになってる。実際あの絶対学校行きたないってやつが何人も学校行って、俺ちょっと車の勉強したいですって、車のメカニックの勉強してあの工業高校行ってみたいですとかっていうやつ要件いますもんね。だからそういうことをやっぱり体験させてあげれるかな。だからあの不登校の子なんかはもう、はい、得意中の得意なんでね、ぜひあの僕にお声かけいただいたり、まあ、フランキーはねちょっと、まあ、行きますけれどもね、怖思ってやけれど、はい、ビビられるかもしれへんけどな。
だって僕はあの座っただけで威嚇するな言われましたからね。
あの部屋に引きこもりの子連れ出しに行った時にね、うん、あのこれは警察的に大丈夫なんですかって言われて、その VTR 撮ってるよ俺。
マジ
っ
すか。
撮ってるんや。座ってただけやのにみたいな。
ちょっと座るねって言って座ったら威嚇やめてくださいよ。
そうそうそう、指ポキポキ鳴らしとったから。あぐらかいて座ってね。でも今その、はい、去年のちょうど夏ぐらいやったかな、
秋前ぐらいです
ね。秋前ぐらいやったな。で行ったやつ引っ張り出した、もうそいつ累計26年引きこもってた、40歳のやつやったんけど。
26年、
うちに来て北海道行ってその石垣島行って、
はい、
でまあ、あの今はあの名古屋の方のね、そういう研修施設で頑張って今飛行機の整備の仕事をやろうとして、 でもお母さんの26年間のピリオドを打った瞬間の安堵感の顔な、忘れられへんよな。大体神様扱いされるような、連れ出しに行ったらな。
そうですね、
ほんまそうですよ。
いや絶対な、やっぱ部屋から出なあかんって、もう人間のダメになっていくサイクルって、もう孤独、一人ぼっちでものを考えると絶対悪い方、悪い方行くやん。やっぱで外出て、いろんな人と話したり、はい、なんかこうやっぱ出ていかなかな、動かな。
で僕らもそれ分かってるから、いっぺん出したら来てよかったって必ず1週間後に言うの分かってるから、もう多少強引でもいいから、まあ殴ったりはしませんよ、もちろん本人のね、そんな監禁拉致じゃないですからね、きちっと本人の意思を確認してから連れ出します。
部屋に降り続けたって、1週間後のことも10日後のことも2ヶ月後のことも大体想像つくもんな。
そうそうそう、
何も変わってない
ってことやろ。そうそうそう、だからもうこのチャンスを逃したら二度とないですよっていうことは親御さんにはちゃんと伝えた上で、だからもう自信持って言えますね、 100% 連れ出せます。もうそれは僕らも自信持って押せますし、だからほんまに困ってる人ね、周りでいてなんか腫れ物に触るように言うんじゃなくて、絶対連れ出してくれるところがあるから、ここ電話かけてみたらええよぐらいのと言ってもらえたら、もう腕まくりしていきますわ、フランキーか俺が。
いやフランキーさせたらいかん、また威嚇の態度の一つにも入れられて
ます。暴れるやつとかは僕が言った方がいいですよね。
そうだな、
やっぱり暴れるやつもいるの。
いや今まではいなかったけど、俺は2階から飛び降りられた。
はいはいはいはい、今伊勢で頑張っとるわ。
頑張ってる頑張ってる。
有名な黒船ファームで働いてる大部分ですけどね。行く日に の前日に、前日は何時間か前に2階から飛び降りだったもんな。まあ、そういうリスクはあるけれどもね。だからもう、だからある程度もうゲリラ的に行かないと、準備させたら考えて逃げおるから、もう本当に突然お邪魔しますみたいな、
アポ取らんでもおる
し、アポ取らんでもおるし、もうお母さんにもギリギリに言ってくださいっていうようにしてます。だから30分後に来ます、15分後に来るから、ちょっと聞き合ってて、なんか聞いてねえだろうとかって、理不尽なんだよとかって言って怒るんですけど、お前が一番理不尽やろみたいなな感じですけどね。まあ、今日もこの神戸のスタジオにちょっと実は引きこもりのねご家族が来られてて、
あ、そうなん、
今さっき言って喫茶店で待って物取るんですけど、
あ、はいはいはい、
この後何なん、
この後面談して、
あ、そうなん、
うん、そうそうそう、
リアルに、
そうそうそうそう、
そこで俺は特別劇インタビューとかで言った方がいいんだろう今この言葉にお母さんどない思いましたみたいない
やでも本当にリアルに、はい、しょっちゅうしょっちゅういろんなご家族とお会いしますよ。
でもその子はもう出てきてるんでしょ今、
ここに出てこれてるんですけれども、電車に乗れないからとりあえず車、
あ、そこそこ、
神戸の
匂いでしたっけ、
そうそう、匂い、自分が匂いを発してるという系ですね。
まさに関君、
関君、いやいや、もう大体そんな感じやで、僕はチリチリだからダメとかね、僕はもう口が臭いからダメとか、そんなもう本当にそういう理由だけで、まあ、実際臭くもなんともないしみたいな。だってフランキーと迎えに行ったな、あいつかって匂いのこと気にしとったよな、よいしょ、
あ、そうですね、
ずっとなんか消臭剤置いとったもんな、
部屋に。
だからもう
だからすごいんだって、食い物の食い散らかしでさ、
はい、
2階なんだよ、
はい、
2階なのにもうアリの行列
ができと
ったな、ずるーできと
った
部屋の中に。
へ
ー、それでも匂いは気にする、
は
い、で外出るって決まって、
はい、
1時間半ぐらい風呂ごしごしやってました。
そうやな、連れ出すの30分やったからな、
は
い、
は
あ、風呂待つのが1時間半ぐらいだと、
ずーっとごしごしやってました
もんね、はあ、自分は匂いすると思って。
そうです、
はあ、けど実際は全然なんですよね。
全然せえへん、全然
せえ
へん、
もう超常識人みたいな感じ、
完璧主義のやつも多いよな
そうですね、
完璧主義、こうもう100か0、70点は許さない。それこそ今フランキーところに預けてる龍河っていうのもまさにそれやな、
完璧主義者でしたね、
うん、自分が完璧にできなきゃ恥かくからやらないっていう。だからそれもさっき言ってた成功体験で育てるとそういうのだから、
そういうな言い方一つで70点やったら、その70点を見るから80点のやつより俺負けてるとかさ、90点のやつより俺アホやとか思うか分からんけど、俺は自分の息子にいつも言ってたのは、あんなテストは30点分の分からんところを発見するためにテストは受けるんでって言って、で分からんとこ見つかった、その分からんことを分かるようになれば全員100点やんか、
うん、
だから分からんところを客観 観的に発見するために先生が苦労してテスト中も作ってくれてんねんって、うん、子供らに順番つけるためにテスト受けるん違うねん言って、うん、俺はいつもそうやって子供に教えたんよ。
それにこうチャレンジすることがだからもうできないんですよね、うん、失敗することが怖いから。だからまあ僕たまにやっぱ言うんですけれど も、 もう1回目は成功しようが失敗しようがチャレンジした段階で成功やということで、うん、ね、そうですよね。
そうや、
もうエジソンもそうでしたもんね。そうそう、もうとにかくチャレンジした段階で成功なんだからそれで OK みたいな、うん、だからまあよく点数つけがちですけれどもね、自分で本当に完璧主義のやつって絶対動かないですよね。最終的に家にこもっちゃって、
そうですね、う
ん、もう死ぬしかないもんな、完璧主義です、とどの
最悪
な、
最悪な、あ、まあ、でもあれも親の責任ですけどね。
20点とか30点の結果を受け入れることができへんから、
う
ん、
そうです。
でそれとはもう何もせんみたいな、
その元は親が悲しむ顔をするからなんですよね、うん、それを見るのが辛いから。
うーん、メルセデス・ベンツのシャゼみたいな、最上か無かや、
うん、あなるほど、
そうなんですか。
メルセデスは最も優れたものを追求するか何もやらないかどちらかって、シャゼなんで、
いいな、それ。
だからまあ親もそのなんかこう成功論ばっかり伝えるんですけれども、最も一番大事な、はい、なんでそんなことを伝えてるのかっていう、まあ、子供にね一つ質問すると、お父さんとお母さん何であんなやかましいか知ってるかって言ったら、いや僕のためにとかね、あの親も、まあ、あの子が将来なんか何ちゅうか苦労せんためにみたいなことを言うんやけれども、一番大事なのはお互い愛し合ってるからやんか。お父さんとお母さんがお前のことを心配やとか大好きやとか、もうほんまに好きなや、好きやから言うてんねんでっていう、そういう感情的な部分ほとんど伝えてないですよね。だから子供がもう親と完全に関係崩れてる中で、お母さんにわざと電話して、お母さんにスピーカーフォンで、息子さんのことを愛してます、え、そりゃ愛してますよって言って、もう好きで好きでもう愛してますよって言うんだけど、言ったことありますって聞いたら、いやないです、
ないと、
ないっていう、
いやそれ親子だに限らずな、この間もちょっと俺なんか何年ぶりかの再会した人がおって、はい、でその人ちょっと自分の家の方がこうちょっと破産宣告せなあかんほど事業がダメになって思って、で一時もお金お金で大変やった人が、女の、ね、奥さんの方がで、旦那とも旦那さんもすごいきつい人やし、こうあんま喋れへんねん、とにかくで俺も旦那さんもおったことあるけど、この人と一緒のはなきつやろなと思うぐらいなんかこう怖い人でね。だけど、まあ、夫婦仲も そんなこう言い訳じゃないし、でこう破産宣告みたいなことまでなって、でも私はもう八方塞がりだけど、最近ちょっとしたことをきっかけになって今すんごいチャンスを手に入れて、今もうめちゃめちゃ忙しいなって思ってさ、でもすごい泣いて喜んでるんやけど、だけど全てのきっかけはある人に言われたって言うんよ、うん、その旦那さんの幸せを祈ったことがあるかって言われていて、でその時に、え、あの人の幸せを私が祈る、勘弁してよみたいなところから始まったけど、でも本人に言えとは言ってないって、はい、ね、感情こもってなくてもいいからね、とりあえず一人の場所、便所でもかめへん、風呂場でもかめへん、車の中乗って運転してる時でもかめへんから、声に出してね、その旦那の幸せを祈ってるっていうことをね、声に出して感情込めんでいいから言うところから練習してみって言われて、次の日車乗りながら言おうと思えば思うほど自分の顔がこうひん曲がるの分かったって心こもってねえから、でも誰々さん、あなたの幸せを私は祈ってるってもうやっと一言言えたって、でも次の日車の中で今日も言わなきゃいけんと思ってまた言った、で3日1週間10日って言ってるうちにさらっと言えるようになって、ここで本人の前でも言えるようになってきた頃から向こうの態度がゴロッと変わりだしたって、じゃあ力を合わせて破産宣告していろんな役所が未だに来ても、旦那の方がな、俺が全部マイナスのことは俺が一人で受け止めるから、お前はねチャンスつかみに行けって、で東京行って自分でやってこいって言って、でねマイナス要因は全部俺が受け止めたろっつって旦那が言ってくれるなって、今もう超夫婦円満、だから相手を変えることじゃないよな、
そうですね、い
やちょっとしたほんまきっかけやなと思いますよ、うん、だから、はい、もう親子なんかも仲良くなったところは何件もありますけれどもね、だからぜひ、まあ、来てもらってね、そういうことをなんかシンプルになことですけれども伝えてあげたいな、
いや紬もな、東野も最近、うん、第4講義第5講義とかで、
はい、ありがとうございます、
もとうけど みんな、なんか夫婦仲ようなったとかさ、家族のあれがようなったが一番ね、ビリーさん
多いですね、
一番多いから、もう何よりその引きこもりのこと、親との関係はやっぱり聞くですよね。
そうですよね、
徹底的に聞いてやらにいけんぞ、やっぱな。
そうですね、
やっぱ知るっていうことがさ、一番大事なことやん。またこれ日本のこなんかあの古事記の話になってくるけどな、
そうです、そうです、
知るっていうことが愛の第一歩なんやって。だって興味ない人のことを知ろうとはせえへんや。だって男と女が出会ってもさ、必ず一番最初は相手を知ろうとするやん。これ知らすの心、知らすっていうのはね、知ろう知ろうとするというのが全ての愛を育むスタートになるって。
はい、
なるほど。
で、知らすの反対何だっけ、
牛博
や、はい、牛博っていうのは知らすの反対語。これこあの古事記に出てくるんだけど、この牛博っていうのは要は相手を攻撃して自分の都合のいい状態に持っていくという状況のことを牛博っていうの。だからよその国で戦争するとかっていうふうにして、いつもなんか求めることばっかりやってるのが牛博の世界や、はい、でも愛に包まれていく世界のスタートは全部知ろうとする、知らすの世界から始める、はい、これは日本の古事記に書いてあるんだよ。
まあ、ぜひちょっとこの宣伝じみたことになりますけれども、
いやいやいや、
宣伝でいいですよ、
人助けっていうか、
いやでもほんま来てほしいですよね、
ほんま困ってる人、誰かと本人が一番困ってんやからさ、
ほんまですよ、
はいはい、
フリーダイヤル、はい、あの僕直通でございます。0120-91-4922です。0120-91-4922、高安日本までお電話ください。
愛知港に興味ある人は、はい、ひるもろくん、
はい、0120-02-0640です。
はい、はい、とにかく何とかしますんで、
ね、それ後でちょうだい番号。
あ、ほんまですか。
うちでコマーシャル作って流します
よ。いやいやいや、ビリーさんありがとうございます。
そんな感じでちょっとこもってる原石をね、なんとか光らせるように頑張ろうというこの思いをどうか真面目にお伝えさせてもらいましたので、
はい、笑えなかったですね。
なかったですね。
なかなかいい出会い。
やればできるじゃないですか。そんな風にお届けしました、中村文明と
堀と
東野明彦と
日村優です。
とビリーでございます。どうもありがとうございました
。ありがとうございます。
君の瞳に映る僕ら。